今日恵みをいただく御言葉は民数記の32章16節から42節までです。民数記32章16節から42節、はじめに19節までをお読みします。彼らはモーセに近づいていった。私たちはここに家畜のために羊の囲い場を作り、子供たちのために町々を建てます。しかし私たちはイスラエル人をその場所に導き入れるまで武装して彼らの先頭に立って急ぎます。私たちの子供たちはこの地の住民の前で城壁のある町々に住みます。私たちはイスラエル人がおのおのその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません。私たちはヨルダンを越えた向こうでは彼らと共に相続地を持ちはしません。私たちの相続地はヨルダンのこちらの側東の方になっているからです。アメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちは自分中心に考えて自分の権利を主張し、そしてそれが他の兄弟姉妹たちをつまずかせているということを知らないというところもまたあります。それが示された時、怒ることなく、また離反することなく、それを受け止めて、そして兄弟姉妹たちのために自分たちの側の願いや、またそれら欲望を、それを取り下ろして、そして本当に兄弟姉妹のために有益になるように、自分たちのそのなそうとしていることを修正して、そして主に対し、また兄弟姉妹に対し罪を犯すことのないように、今日この箇所から私たちに教えてください。この語るしもべの唇を清めて、あなたの御言葉を余すところなく、たがえることなく伝え尽くすことができますように、イエスよ整えてください。また聞く一人一人の耳を清め、あなたの命の御言葉を通り置き管として受け止めることができますように、耳を整えてください。心の畑にしっかりと命の種を植え付けて、それを豊かに実を結ばせるに至りますように、イエスよ、これからの時をあなたが支配して導いてください。この祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。この32章では、ルベン族とガド族が、このヨルダンを、越える、このこちら側の土地、もうすでに占領している土地を、私たちに、与えてください、そういう申し出をしました。ただ、彼らのその申し出はイスラエル全体、これから兄弟姉妹みんなで戦おうとしているその心意気をくじく、行為だ、そのような願いだということで、モーセのその叱責を受けました。確かにですね、この土地、主がアブラハムに仰せられた約束は、エジプト川からユーフラテス川に至るまでの土地をあなた方に与えるということでしたので、それはそれに含まれておりますので、権利はあるわけですが、しかし権利を主張する時期を間違えると逆に罪を犯すことになってしまう、兄弟姉妹たちをつまずかせてしまう、そういうことを前回のところで私たちは諭しをいただきましたけれども、それでモーセのその叱責を受けて、それで今日からの箇所が始まるんですけれども、そこでこの叱責を受けたルベン族とガド族の長老たちは、そういうことでしたら私たちは その戦いをすることをやめません、私たちもその一緒に行って戦います。でただし、女子供たちまた家畜や、獣はこの、こちら側にとどまって、でそれで、そこで、養いを受ける。でただし私たち戦士たちは、男性はみんな武装して彼らの先頭に立って急ぎますと十何節で、約束しております。それでイスラエル人がすべてその相続地を受け継ぐまで私たちの家に帰りません、そういうふうに約束をするんですね。でそれで相続地に関してはこのヨルダン川の向こう側には私たちは相続地を持ちません。で私たちの相続地はもうすでにこのヨルダンのこちら側の方で受けているからです。その約束をします。でそれに対してモーセは言います。20節からのところですね。モーセは彼らに言った。もしあなた方がそのようにし、もし主の前に戦いのため武装をし、あなた方のうちの武装した者が皆主の前でヨルダンを渡り、ついに主がその敵を見前から追い払い、その地が主の前に征服され、その後あなた方が帰ってくるのであれば、あなた方は主に対してもイスラエルに対しても責任が解除される。そしてこの地は主の前であなた方の所有地となる。しかしもしそのようにしないなら、今やあなた方は主に対して罪を犯したのだ。あなた方の罪の罰があることを思い知りなさい。あなた方の子供たちのために町々を建て、その羊のために囲い場を作りなさい。あなた方の口から出たことは実行しなければならない。アーメン。この彼らに対する答えの、このモーセの答えの中にはですね、太文字の主の前にというエホバの前に、その言葉が非常にたくさんあります。このモーセの言葉の中でも主という言葉、エホバという言葉は 6個ありますね。それに対しルベンガドの、その言葉、ね、16節から19節のところにはエホバということは一切ないし、また、3節から、5節までのところに、ね、主という言葉確かに1個だけあるんですけども、しかし主がこれらの地を滅ぼされました。自分たちがエホバの前に何か関連して与えてくださいとか約束しますとか一切ないんですけれども、それに対してモーセはですね、このエホバということは主の前にということは非常に対応しているところに注目してください。人はですね、キリスト者はよく口約束をしますけれども、しかし主の前に、イエス様の前に、そういう言葉を、なく本当に自分中心の自分よがりの考え方をするんですが、しかしその、ね、相手の約束がどうも口約束だけで、心もとない、頼りないという、そういうことがありましたら、私たちは、主イエス様の前でそれが約束できますかと、真理の前に照らし出した時に、あなたはそのことができますか。それをしっかりと問いただすべきですね。私はたまにですね、そういうあなたの言葉を、それイエス様の前でできますかということを、よく、問いただします。で過去にもう何度も約束を破っているような人に対しては、録音これからしますけどそれでもできますかって、で、まあ、録音嫌がる人は結構大勢いるんですけども、いや、まあ、私が出会った中では少ないんですけども、でも真理の前で、主イエス様の前で、その約束はできますかって、でそれをですね、嫌がったり、あるいは録音を嫌ったり、なんか権、そういう自分の権利主張しだしたり、ね、最近権利という言葉は非常に便利で、なんか自分のなんか 欲望を押し通すことに非常に便利な言葉であるんですが、しかし私たちは 権利で人の権利ではなく主の前で行うこと、真理の光の前に照らし出されて歩むべきであって、人の権利ではないんですね。私たちは主イエス様の交わりをしており、光の下に照らし出された歩みの交わりをするべきであって、ですから、ね、人の欲望とかそういったものを人の権利によってそれを暗闇の部分とか、また約束を破る余地をよこす、残すような、そういった欺瞞に満ちた優しさとかは捨て去るべきなんです。モーセはあなた方は主の前に戦いを武装して主の前にヨルダンを渡り、そしてその土地が主の前に征服されて、そしてあなたがそうして約束を守るのであれば、あなた方は主に対してもイスラエルに対しても責任が解除される。そしてこの土地は主の前であなた方の土地となるであろう。しかしもしそのようにしないなら、今やあなた方は主に対して罪を犯したのだと23節であります、ね、過去形ですね。あなた方は今や主に対して罪を犯した。もしそのようにしないのであれば、もうこの約束をした時点で、口約束をした時点で、ね、罪を犯したことになってしまうんですね。モーセは、ね、主の前で、A という道、B という道、それを示しました。 A という道は主の前で約束、口で言った通りのことを実行した。 B の道は実行しない。もし A の道であれば主の前で責任が解除される、 B の道ならば主の前で罪を今や犯した、罰があることを知りなさい。23節でありますね。罰がある。でそれで24節の最後の方で、あなた方の口から出たことは実行しなければならない。本当にこのモーセの言葉は私たちに有益ですね。口約束だけして約束を守らないような人たちに対しての実に見事な対処方法がこの20節から24節ですね。主の前で、ね、A の道 B の道を示し、約束を守る道、守らない道、約束を守れば主の前でその約束が解除される、責任が解除される。しかしもしそうでないなら、約束を破るなら、あなた方は主に対して罪を犯した、罰があることを思い知りなさい。私たちは本当にこの、知恵を持って、ね、口約束だけの、そういう人に対しては対処するべきです。25節から、ガド族とルベン族はモーセに答えていった。あなたのしもべどもはあなたの命じる通りにします。私たちの子供たちや妻たち、家畜とすべての獣はそこのギルアデの町々にとどまります。しかしあなたのしもべたち、戦のために武装した者は皆あなたが命じた通りに渡っていって主の前に戦います。ね、ガド族とルベン族、今度は主の前に戦います、エホバの前に戦いますと、今度は主のみんなによって約束しました。でこうしてですね、まあ、このルベンとガド族は、2つの道が示されたわけですね。約束を守る道、守らない道、剣が立ったわけです。そして、ね、主の前に戦いますと主の前に約束しました。まあ、結果から申しますと、彼らはですね、約束を守りました。でそれで、まあ、それもですね、ヨシアと、モーセが死んだ後、ヨシアが指導者になった時もですね、ヨシア記1章の方でヨシアは早速ルベン、ガドと、マナセの半部族を呼んで、あなた方はモーセに約束したことを実行しなさいと。でそれで、ヨシアからも、リマインドされた、釘を刺されたといいますか。ですから約束を守るということについてはですね、 本当に主の前で罪を犯させないためにそういうリマインドをするとか、思い起こさせる、これは別に失礼なことではないんですよ。まあ、本人たちにとってはちょっと嫌だな、失礼だなって思うかもしれないんですが、しかし罪を主の前に約束したことを、罪を犯させないためにこのリマインドすることは別になんか卑しいことでも罪深いことでもない、それは当然のことで、責任を果たさせるという、むしろ罪を犯させないための、まあ、そういう立派な行動ですね。で、28節以降の方、モーセはさらに言います。そこでモーセは彼らについて、祭司エルアザル、ヌンの子ヨシア、イスラエル人の部族の諸子族の頭たちに命令を下した。モーセは彼らに言った。もしガド族とルベン族の戦いのために武装した者が皆あなた方と共にヨルダンを渡り主の前に戦い、その地があなた方の前に征服されたなら、あなた方はギルアデの地を所有地として彼らに与えなさい。もし彼らが武装しあなた方と共に渡っていかなければ、彼らはカナンの地であなた方の間に所有地を得なければならない。ガド族とルベン族は答えていった。主があなたのしもべたちについて言われた通りに私たちはいたします。私たちは武装して主の前にカナンの地に渡っていきます。それで私たちの相続の所有地はヨルダンのこちら側にありますように。そこでモーセはガド族とルベン族とヨセフの子マナセの半部族とに、エモリ人の王シホンの王国とバシャンの王オグの王国、すなわちその町々のある国と周辺の地の町々のある領土を与えた。そこでガド族はリボン、アタロテ、アロエル、アテロテ、ショファン、ヤゼル、ヨグボファ、ベテニムラ、ベテハランを城壁のある町々として、または羊の囲い場として建て直した。またルベン族はヘシュボン、エルアレ、キルヤタイム、ネボ、バールメオン、アルナは改められる、またシブマを建て直した。彼らは建て直した町々に新しい名を付けた。マナセの子マキルの子らはギルアデに行ってそこを攻め取り、そこにいたエモリ人を追い出した。それでモーセはギルアデとマナスの子マキルに与えたので、彼らはそこに住み着いた。マナセの子ヤイルは行って彼らの村々を攻め取り、それらをハボテヤイルと名付けた。ノバフは行ってケナテとそれに属する村落を攻め取り、自分の名にちなんでそれをノバフと名付けた。アメン。でここでですね、今まで出ていなかった部族マナセの半部族が出てきます。32章の初めの方でこのモーセに申し出たのはルベン族とガド族だけでしたけれども、でそれでこのルベンとガドとそのモーセのやり取りを見て、でその約束がなされた後にですね、なぜかこの33節以降にマナセが出てくるんですね。マナセ族、きっとマナセ族は、最初からこのルベンとガドと一緒に、この土地をくださいと、まあ、そういうことには、最初はかかっていなかったのでしょうけれども、しかし、このルベンとガドの申し出が、約束を守るのであれば、民の先頭に立って戦うという約束を守りさえすればこれこれの土地が与えられるんだっていうのを見て、で それで途中から加わったのかもしれないですね。この途中から33節以降に初めてマナセの名が出てくるということは。でしかもですね、マナセ族はですね、 39節以降の方を見ますと、マナセの、彼らはエモリ人を追い出した。で、41節の方でも、彼らの村々を攻め取って、でそこを、ナイナイと名付けた。実際にマナセ族は行って戦ってそこを勝ち得ていますね。ですからマナセ族は、この、彼らの、ルベンとガドのその申し出が通って、条件付きで通ったのを見て、それだったら自分たちもこの町々、このヨルダンのこちら側のこの町々が欲しい。で、それで攻め取って、勝ち取って、で、それでするとですね、モーセが彼らに与えるんですね。40節でモーセはギルアデをマナセの子マキルに与えたので、彼らはそこに住み着いた。で、それでマナセの子たちはその町を、町々を、自分の名前を付けたり新しい名前で付けたりしております。ですからこのような、人たちもいるんですね、兄弟姉妹のその、ある申し出が通った。だったら、自分も自ら行って戦ってその地を占領しよう。でこれに対してモーセは特に何も言ってないですね。ただやはり、ヨシアキの方になりますと、ルベン、ガド、またマナセの半部族は、あなた方は行って民の先頭に立って戦いなさい。なぜならあなた方はすでに領地を得てるのだから、またそのように約束をしたから。ということで、彼らはこの約束を、これから守る責任が生じたことになる、わけです。私たちはもうその結果を知っております。ヨシアキの方を見ますと、確かに彼らは約束を守りました。ただこの時点ではですね、まだどちらに転ぶかはわからないわけですね。私たちはよく約束をします。私たち自身がですね、あのところを得たい、それ得るために私はこれこれのことを約束しますね。すでにそこを与えてくださったなら私はこれこれのことをしますと、よく約束をします。ある人はですね、約束さえせず、ただあそこをくださいください、権利を主張するだけというようなケースもあります。私たちは確かにですね、ある土地を得る権利、あるいはね、そういう金銀を得る権利、そうしたことを持っているのであれば、それを主張することは確かにそれは正当ですが、しかし時期を間違えてはいけないんですね。そしてまた、その例えば、土地を得るためにはまず先頭に立って戦いますと、そう口約束をしたのであれば、それを果たす義務もあるわけです。私たちはいろいろなことを願います、栄光の富を与えてくださいとか、あるいは、あそこの、土地はとてもいいところだから主はあそこの土地をください。そのためにですね、私たちは得るためには責任もまた生じるということを忘れてはならないわけです。その土地を得たなら、例えば私たちに栄光の富が豊かに与えられたのであれば、主のためにその栄光の富を用いるという、そのことを責任を果たさなくてはなりません。栄光と富が与えられた途端に主のミニストリーをやめて、なんか豪奢な、マンションとか そういうのを買って、でそれで安穏と暮らすとか、そういうことでしたら、その栄光と富は逆に、災いになってしまうわけですね。このルベンとガド族、マナセの半部族は約束を守りました。皆さんもぜひ約束を守って、そして当然得るべき土地を得て、得るべき栄光の富を得て、そしてそれらは本当に主の栄光のために用い、またそれらが与えられたからといって、兄弟姉妹全体のこのキリストの体のある教会としてのその働きを、降りたりすることをせず、このマナセとエルベンガドは働きを降りませんでした。降りずに兄弟姉妹と共に戦って、でそれで、それに従い通しました。で実際彼らはヨシアから、あなた方は、実際に、約束を果たした、責任から解かれるというその言葉をいただいて、 で、それで将来責任が解かれることになります。皆さんも、約束したことは見事に果たして、そして主の兄弟姉妹と共に栄光の富を分かち合い分取って、そして、共にその約束の土地を得たこのイスラエル部族のように、私たちも兄弟姉妹と共に栄光の富を勝ち取って、そして幸いを得ていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、約束をしたことを守るということ、これは本当に私たちがなすべきことです。ルベンとガドは自分の権利を主張して、そしてそれは初めは兄弟姉妹のつまずきになるようなことでした。しかしそこをモーセに戒められ、そして修正し、そして二つの道が主の前に、エホバの前に示されました。ルベンとガドは自ら主の前に戦いますと、エホバの前に戦いますと約束をし、そして二つの道の剣が立ちました。祝福と呪い、約束を守ると祝福、守らなければ呪い。主よ、私たちもモーセのように剣を差し出す知恵を与えてください。また私たち自身が約束をした場合、それをしっかりと見事に果たし尽くすことができますように、私たちに知恵を与えてください。主よ、私たちは本当にますます働き人が欲しいです。栄光の富も欲しいです。働きの場も欲しいです。主よ、そのために果たすべき責任が何であるか、主よ今教え示し、そして主が与えてくださった暁にはそれを果たすというこの責任行使のそのこともまた私たちに示し、そして私たちに幸いを得させてくださいますように。どうかあなたが終わりに至るまで私たちを守り、その約束を果たしきるその強さも養いも与えてください。どうか生徒たち一人一人が日々あなたにあって幸いを得て、そしてこのイスラエルの民がカナンの地を勝ち取っていったように、私たちも目の前にある競争をイエス・キリストという目標を見つつ、目をそらさず走り切ることができますように、イエスを助けてください。今週1週間の歩み、主を一人一人のその歩みを守り祝福してください。栄光の富を、またあなたにあって幸いを勝ち取る生徒たち一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。